アリマタヤのヨセフがリーダーでした。十字架についたイエスの遺体を引き取ります。その日は金曜日で、日が暮れると土曜日が始まります。土曜日は安息日です。律法の掟に従って働くことが禁じられている日でした。なんとか間に合ったんです。日没前にイエスの遺体を墓の中に納めることができました。当時の墓は山の斜面に横穴を掘って作りました。出入り口は一つです。短いトンネルがあって、ここをくぐると中は広間のようになっていました。そこへ二段ベッド、あるいは三段ベッドのような形で棚を作って遺体を安置します。葬りが終わると、入り口には円盤型に切った大きな石を転がして蓋にします。時間に追われる葬りでした。なんとか間に合った。そして今日のところは、この後の出来事を伝えています。安息日が終わると、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。土曜日の日が暮れると安息日は終わります。日が暮れますから夜が始まる。女性の弟子たちは、土曜日の日が沈むと、安息日が終わると、すぐに香料を買った。土曜日の日没から香料の店が開いてるとは思えません。彼女たちは香料の店を起こしたんです。営業してないと。開けてくれ。香料が欲しいんだ。店を起こして必要な香料を買った。手元に置いておくんです。日が昇ったら朝一番でイエスの元に行く。このために準備を整えました。そして週の初めの日の朝ごく早く、日が出るとすぐ墓に行った。東の空が明るくなります。まだ夜が明けきっていない。そのうちから墓へ向かって歩んできました。彼女たちは急いでいます。女性の弟子たちはとても急いでいるんです。理由は一つです。遺体が腐敗する前に行かなければならなかったんです。季節は春でした。3月の末から4月の上旬にかけてです。この頃、パレスチナの春先はとっても暑いと言われています。金、土、日と数えて3日目の朝、すでに遺体の腐敗は始まっています。さらにイエスは十字架について亡くなりました。体は傷だらけです。早くしないと腐敗が進んでしまう。匂いが出てくるんです。そうなれば、もう香油を塗ることはできません。そこで彼女たちは一刻を争うように道を急いでいた。で、ここまでは良かったんです。わかる話です。けれども彼女たちには一つ大きな心配がありました。彼女たちは、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。入り口にある大きな石の蓋のことです。当時、これは相当大きかった、重かったと言われています。なんでこんな重い蓋をするのか。獣の侵入を防ぐ。また、裕福な人であれば、指輪であるとかイヤリングであるとか、個人がつけていたものをそのままにして葬る。こういうこともあったと思います。つまり墓泥棒を防ぐためです。私たちの力で、あの石動くだろうか。いや、無理だろう。ではどうしよう。心配になったんです。で、そうこうするうちに墓に着きました。ところが目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。不思議なことがあるものです。葬りが終わったのは 金曜日の日没、日が沈んで安息日が始まります。土曜の日が暮れて安息日が終わる。そして日曜の朝です。私たちよりも先に来てる人はいない。そもそもイエスの遺体に用のある人はいないんです。不思議に思って女性たちは墓の中へ入ります。するとそこには白い長い衣を着た二人の男性がいた。神の使いです。神の使いが座っていた。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれると。復活の告知です。巫女イエスはご復活を遂げられた。墓の中にはいない。ガリラ屋で弟子たちを待っている。このことをペトロと一同の者たちに伝えなさい。このように言われます。一つ注意したいと思います。登場しているのは女性の弟子たちです。彼女たちはイエスを求めているわけではないんです。彼女たちはイエスの遺体を求めています。ご遺体を求めているんです。むごい仕方で亡くなってしまった、せめて香油を塗って人並みに葬ってあげたいんだ。彼女たちはこの一心です。シエスは世にあった時、再三十字架についてその後復活を遂げる弟子たちに教えていました。告げていたんです。彼女たちはその言葉はすっかり忘れています。シエスの復活に対する信仰はない。ただイエス様大事、せめて遺体に人並みなことをしてあげたいんだ、この思いだけです。そこで天使が出てきた時、驚いたんです。注目したいのは石です。墓の入り口に転がされていた大きな石。申し上げている通り、文字通りには出口を塞ぐ蓋です。けれどもそれだけではありません。ここには象徴的な意味が込められています。墓の蓋ですから、生きたものと死んだものとを隔てるものです。石の向こうは遺体を葬るところですから、死の世界、そして蓋のこちら側は生きてるものの世界。生きたものと死んだものとを隔てる石、つまりはこの石は死を象徴する、このように考えることができます。そしてこの石はとても重たかった。私たち人の力では動かすことができないっていうんです。年の順に死ぬのならいいのかもしれません。けれども、そうはいかないんです。100歳の高齢者と20歳の青年は、生きているということにおいては同じ年だと言います。明日のことはわからない。必ずしも、100歳の人が先に死ぬとは限らないというわけです。実際そうです。若い人が急な病であっけなく亡くなってしまう、こんなことが現にあります。自分にとっても家族にとっても死は遠いものではない。備えはできます。けれども避けることはできない。いつどのようにして誰にやってくるのかもわからない。死は私たちには動かせないものとして、実はいつも目の前にある。そして聖書は、そういう死という大きな石が転がるって言うんです。思い出すことがあります。80代のキリスト信徒がいました。その方はオーナー社長でした。若い時に、紙問屋を立ち上げた。 私が出会った時は息子さんが後を継いでいました。肩書きは社長なんですけれども、副社長の息子が実際的な仕事は全部取り仕切っていた。とっても元気な方でした。ところが、80歳を過ぎてからガクンと何かこう崩れるようにして具合が悪くなっていきました。その時は入院してたんです。息子さんから私のところに知らせがありました。親父の容体が悪いんだと。重篤の状況になっている。こういう知らせが来ました。見舞いに来ました。個室です。個室といっても広かったんです。ところがドアを開けると血生臭かったんです。個室ということでドアを開けた。血生臭いんです。で一瞬私は吐き気をしました。でこんなことを経験したのは初めてです。で本人はベッドの上で点滴をはじめとして様々な管につながれていました。でふうふうふうふう言ってもう肩で息をしてるんです。半覚醒の状態でした。眠っているようであり起きているようであり、そんな感じでした。で私はベッドの傍らに行ったんです。でそしたら私のことを気づいてくれました。意識が瞬間ですけれどもはっきりして、ああ、先生ですか?言ってくれました。で続けてこう言うんです。じゃあ、大変です。はあ、大変なんです。私は苦しいんだと思って、大丈夫ですか?って言ったんです。返事が返ってきました。はあ、大変だ。大変なんです。イエス様の恵みは大変なもんですよ。こうおっしゃるんです。で私は瞬間、何かこう、キョトンとしてしまいました。言ってることの意味がわからないとか、意味はわかってるんですけれども、私が考えていたことと正反対だったので、私は体がしんどくて苦しいんだと思っていたわけです。ところがその方は、もちろん体は苦しいんです。肩で息をしているんです。けれども、心の中は喜んでいた。賛美を語り出したんです。いやー、大変ですよ。イエス様の恵みは大変なものですよ。そこで瞬間私は何と答えていいのか分かんなくなってしまいました。イエス様の恵みは大変なものだ。幸いなことを思い出していたのかもしれません。あるいは幻を見ていたのかもしれない。この方はお父さんがクリスチャンだったんです。小さい時にお父さんに手を引かれて、幼児の頃です。幼稚園に行っていた頃、教会に行った。その時親父はなんか楽しそうだった。この方が教会に行ったのは60を過ぎてからです。それまでは仕事の世界で働き続けた。いや、むしろ戦い続けてきた。この方は自分で言いました。私はそんなにいい人間じゃないんだ。オーナー社長ですから、自分の会社を守るっていうことで、しのぎを削ってきた、そういう日々があったんだと思います。そして60歳を過ぎたとき、自分の父親の笑顔を、教会に行くときの楽しい顔を思い出すようにして、教会に来たんです。それからは、忠実な信仰生活でした。祈祷会に来て、主日礼拝を守って、それを続けていた。明るい方です。そして、8時を過ぎて具合が悪くなって、重篤な容体になった。心の中に何があったのか、そこまではわかりません。この時、キリストの幻を見ていたのかもしれない。けれども、はっきりしているのは、喜んでいたんです。肩で息をするような、厳しい人生、いいこともあったでしょうけれども、辛いこともたくさんあった人生のはずです。厳しい世界で生き抜いてきた人です。そして、最後の病床で、この方は喜んでいました。キリストを喜んでいた。この短い会話が、この方との 最後の会話になりました。文字通りラストメッセージとなったんです。死の大岩は転がる。聖書は今日これを伝えています。どんなことなんだろうか。今述べたようなことではないかと思うんです。死は誰にでも訪れる。重いんです。動かすことができない。しかしキリストが私たちに働きかける。その時死という大岩は、大きな石は動いていく。恐れは信仰に変えられる。そして不安は賛美に変えられていく。死がなくなるのではない。けれども死に対する恐れ、不安、嘆き、怒り、それはキリストによって希望と賛美に変えられていく。これが動かされるっていうことだと思います。一人の方の裁判例をご紹介しました。全部本当のことです。そしてこれだけだと人様のいい話、まあ人によるとこういうことも起こるんだろうな、そんなことで終わってしまうかもしれません。けれどもそうではないんです。思い出したいんです。私たちもこれまで立ちふさがるような大きな石に何度も出会ってきたと思います。動かない石、自分の行く手に大きな岩がドカンと座っていて行く道を塞いでいる。自分の力ではどうにもならない。ところがその大岩が動かされた。塞いでた道が開かれていった。もうダメだと思うんです。もうダメだ。けれども、ダメにはならなかった。八方塞がりの状況であった。けれども、その中に細い道が通っていった。命の道が開かれていった。こんなことがあります。思い出してください。あなたの人生です。あなたの人生の中に神様が、ああもうダメだ、この大きな石を蹴り倒すように転がしてくれた、このことがあるはずです。だから私たち今日を得ています。信仰は絶望という大きな石、あるいは死という悲しみの大きな石、これを神が転がしてくださる、キリストが転がしてくださる、この出来事を見ることです。大きな石が転がされた。婦人の弟子たちは見ました。そして彼女たちは信仰が深くてこの出来事を見たわけじゃないんです。たくさん勉強して神様のことをよく知って、その末にこの出来事を見たわけじゃないんです。申しましたように、彼女たちはイエス様を求めているわけじゃないんです。彼女たちが求めているのはご遺体です。遺体に香油を塗ってあげたいんです。それだけなんです。そして墓を訪れていたら、死は蹴り倒されていた。これを知ることになった。優れた信仰が求められているわけじゃないんです。もちろん彼女たちは弟子ですから、イエス様のことを慕ってるし信じている。そして曖昧なんです。見当違いの信仰を持っているんです。聖書はそれでいいって言うんです。立派な信仰を求めていない。イエス様を慕う思いがあって、同時に復活を予告する主の御言葉を忘れる。だけど彼女たちは朝一番で墓に行った。それでいいって言うんです。その時あなたは救いの出来事を見る。あなたに救いの出来事が起こる、このことを告げています。私たちもキリストの弟子です。召されたんです。呼んでいただいたんです。 そして私たちはそれに応えて洗礼を受けた。またこのようにして礼拝を捧げるものになっています。これ続けるんです。これを続けるんです。一生をかけて。一生をかけて続けるんです。その時、私たちには動かせない大きな石、絶望、死、嘆き、これが転がされていく。神の国に続く道が開かれる。あなたはそのためにキリストに召されたんだ。今日、このメッセージを聞きましょう。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、厳しい現実があります。自分の力のなさを思い、恐れを抱き、おののきます。しかしあなたは私たちの動かすことのできない絶望という大岩、死という大岩を動かすお方です。主は復活を遂げて今、私たちのただ中に働いておられます。どうぞ主よ、私たちの信仰を増し加えてください。主よ、あなたを信じ、あなたを仰ぎ、あなたを慕い、港に続く一歩を進めていくことができるように力を与えてください。そしてどうか主よ、私たちがこの人生を通して、あなたの救いの御業を見るものとさせてください。そして私たちの人生を通して、あなたに感謝と賛美を捧げるものとならせてください。感謝します。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。